2015年2月14日土曜日午後5時20分頃収録、カラーデイズポッドキャストパーソナリティ若ですよ、というわけでございますけれどもですね、さて、まあ2月といえばみたいな感じで、カラーデイズリスナーならなんかなんとなくここ数年この時期になると話す話題ありますよね。はい、そうです。今年もありました。札幌雪祭り、ね、大通公園、ツドーム、すすきの3会場で開かれていました。札幌雪祭りをね、2月の5日からね、2月の11日までの、まあ、およそ1週間開催されていたわけですけど、まあ、もう終わっちゃいましたけれどもですね。まあ、それに関連して行われるあのイベントに、まあ、また今年も参戦したということで、まあ、今年はちょっと若干ライトだった感じだったんですけどもね。まあ、ちょっと参戦してきたので、その話をしようかなというふうに思います。はい、ということでよろしくお願いいたします。今日も行ってみよう。
カラーデイズポッドキャスト、この番組はチーム若い一六 .com の制作でお送りします。
はい、ということで、改めまして、皆さんこんにちは、カラーデイズポッドキャストパーソナリティ若です。ということで、まあ、また前回から引き続きまして、タスカムの DR05 を使った、収録、2回目ということでございまして、まあ、未だにやっぱりちょっと違和感感じるねはい、というわけでございますけれども、はい、まあ、ということでオープニングトークでもあったんですけどもね、札幌雪まつり閉幕しましたね。今年も、無事に、終わりましたね。まあ、なんか後半ね、まあ、後半というか今年は全体的に天気が良かったみたいですね。ちょっと後半最後の3日間ぐらいだったっけな、なんか大雪像の方もそうですし、雪像もそうですし、氷像もそうだったんですけども、まあ、ちょっと一部ね、どうしても安全上の問題から取り壊さなきゃいけないみたいなところがあったりとかして、まあまあ、っていうぐらいちょっと天気が、良かったっていうか、確かに後半の方は雨降ってたもんね、札幌ね。というところで、まあ、ちょっとそういうところもあったんですが、まあまあ、とりあえず、無事に、終わったようでございます。なんか今年の来場者数ですか、まあ、過去、4番目っつってたかな、まあまあ比較的多い方だったんじゃないでしょうか。まあ天気にも恵まれたというところもあるでしょう。まあね、大雪像で言うとあれかな、スターウォーズのね、大雪像があったりとかして、まあ僕も実際見たんですけれどもね、すごかったね。とかですね。あと、まあまあ、去年、一昨年ぐらいに引き続きまして、またまた、プロジェクションマッピングが、あったりとかね。まあ、例年通りですけれども、スノーボードのね、ジャンプ台が大通公園にできたりとか、なんていうのがあったりとかですね。まあまあ、サバサバいろいろあったようです。今年も、まあまあ、大盛り上がりの、札幌雪祭りだったんですけれども、さて、札幌雪祭りといえば、ね、カラーデイズ的には、ね、これも話さざるを得ないでしょう。スノーミク。はい。雪ミクです、雪ミク。振り返ること2012年ですか。振り返ること2012年、の雪祭り。まあ僕が札幌に来て最初の、雪祭りがあった年ですね。2012年。確かあれオフ会したんだよね。テクノ先生と。確か。そうだよ。一番最初の年そうです。そうそうそうそう。で、まあ、その年から、ですね、毎年のように雪見区の雪像を、まあ、見に行こうみたいな感じにこうなってて、 で、毎年ですね、まあ何かにつけてあのグッズも一緒に買ってくっていうね、いうのを、まあ、毎年やっていたんですよね。で、まあ今年2015年、まあ4回目の、若にとっては4回目の、まあ、ゆうきみくだったわけなんですけれども、まあ今年もね、懲りも懲りずに、参戦してまいりました。はい。参戦しましたとはいえね、今年はね、まあ、全体的な、まあ、ちょっといきなりなんか、批評みたいな感じになっちゃってますけども、全体的にね、まあ、なんかちょっと予算が なくなったのかなみたいな、ま、ところも、まあ、なくもなかったっていうところで、まあ、若さんも、ま、予算がないみたいな話で、いや、みたいな感じでね、まあ、ちょっとね、例年よりは力入らなかった僕ですけれども、まあ、ちょっとね、そのあたりのことも含めて今日はちょっとお話ししていこうというふうに思います。はい。まあ、雪見くね、まあね、最初に始まったのが2010年だしですね。だから2010年と2011年は僕知らないんですよね。2012年以降のはもう僕全部知ってるんですけど、最初の2年間のやつはちょっと知らないんですけど、まあ真っ白い初音ミクの雪像を作ったことをきっかけにね、それ以来ずっとそれを雪ミク雪ミクって言ってたんですけど、で毎年ね夏ぐらいにね、インターネット上であれあれかな、ピクシブあたりで、ね、確かデザインをね募集してみたいな感じで、で今年はねなんかすごく植物がテーマになっていて、札幌の鹿っていうの？まあ、死の花ですね。になっている、スズランが、今年はね、メインでプッシュされて、いる、まあまあ、デザインって非常にまたこれも可愛らしい。去年がね、ね、ちょっと、魔法少女的なやつだったね、去年がね。で、その前がね、いちご大福だったんだよね、確かね。で、その前はふわふわコートだったね、2012年ね。はい。みたいな感じで、まあ、毎年デザインがね、変わっているんですけれども、今年は、スズラン、というふうになっております。はい。で、まあ、今年もね、まあ、札幌、大通り、西11丁目にね、もう毎年ここですから、ね、ゆうきみくの雪像が出来上がりまして、で、まあ、各会場でグッズ販売なんかもいろいろあったわけなんですけども、ですね、我がさんはね、2月の5日ですね、開幕、2日目かな、うん、札幌雪まつり開幕2日目に、行ってまいりました。あれ、2月5日ってあれじゃねえのみたいな。わかんない。卒検発表が終わった次の日じゃねえのみたいなね。ね、そうなんだよ。そう。卒検発表の次の日だったんです。たのがね。で、まあ、もともと実はね、2月の、5日じゃねえな、行ったの。6日じゃない。そうだよね。6日だよね。次の日じゃないよ。あ、びっくりした、びっくりした。なんか手元の資料が間違ってた。ごめんごめんごめん。2月の6日でしたね。2月の6日金曜日でしたね。卒検の次の次の日ですね。まあ、卒検の次の日はね、まあ、前回ちょっとちらっと話して、またね、ちょっと今度話すんですけど、研究室の片付けなんかがいろいろあったりとかして、っていう話があったんですけどね。はい。まあ、2月の6日に行きました。で、次の日7、8がね、土曜日、日曜日で、まあ、この日、激混みが予想されると。で、7、8はね、札幌ファクトリーの会場でも、イベントが行われるということで、まあまあ、激混みが予想されるので、まあ、じゃあ、その前の金曜日に行こうか、みたいな感じになったんですけど、まあ、そもそも雪見組に行くのがメインで、札幌市中心部に出没したんじゃなくて、そもそもね、今現在進行中の、新居移転プロジェクトね。で、まぁ、ちょっと、新居の、まぁ、ちょっとしたジムの手続き柄みたいな、ちょっと中心部行かなきゃいけないというところで、まぁ、行ったついでに、まぁ、行ったということで、まぁ、だからちょっとね、参戦時間遅かったんですね。午後ぐらいだったんですよね。で、まぁ、西11丁目会場の雪像を、まぁ、見てまいりました。うん。まあ、相変わらず、今年も、ね、かわいいかわいい、ゆきみくちゃんが、ね、雪像になっていたわけなんですけれどもですね。まあ、その横にね、まあ、北海道の人だったらわかるかな、 FM ラジオ局の、あのステージが、ね、ARG の、ね、ステージがあって、で、それ挟んだもう一個隣に、ね、魔法少女、マドカマリカの、キューベイの雪像が、ありまして、今年はね、なんかマドマギとユキミクのコラボのなんか企画があったりなんかしてね、なんかクリアファイルとかもね、売ってましたけれども、そうそう、マドマギといえばね、これも雪祭り期間中にあったんですけれどもね、劇場版魔法少女マドカマギカのオーケストラコンサートがねあったりして、なんか声優さんもいらっしゃるんでしょ、10日11日あたりね、いうことでね、窓まぎの聞いたことのあるサントラがオーケストラになってみたいな、ね、いうので、盛り上がっていたみたいでございますけれどもね、まあそんなのも、併設されておりました。で、まあ若さん、今年グッズ、まあ、何買おうかと、そんなにお金もねえぞということでね、今年はね、CD と、パンフレットと、あと、のぼり、そう、くらいかね、で、あとね、ショッピングバッグをね、実は、先に買ってたんだよね、先行予約で。それはまあまあ、先に届いてましたけれども、みたいな。まあなんか他はもろもろ買ったような気もするんですけれども、まあ詳しくは、ウェブでということで、まあなんかいろいろ買いました。でね、グッズね、まあ大体ね、いつも混むのは西11丁目会場とファクトリー会場は大体毎年、すごい並ぶんですよね。だから西11丁目会場では僕ね、まあ、ちょっとしか買いませんでした。すごい、混んでましたね。で、ちょうど西11丁目会場だったかな、ね、並んでいるところにですね、なんとあれはね、いくつくらいだろうな、60とか70とか、くらいのですね、おじいちゃんが、僕の隣になってまして、うん、で、ね、あろうことか話しかけられましてですね、ああ、何が並んでるのみたいな。ああ、そうですね。みたいな。つって、毎年買ってんのみたいな。いや、毎年来てますよ。僕もね、毎年来てんだよ。びっくりしたね。70ぐらいのおじいちゃんが毎年買いに来てるっていう、ね、雪見くんね。いや、すごいですね。老若男女に、ね、愛されていますね、雪見くんね。で、そっからなんか、ミクのね、なんか熱い話になって。なんかほら、赤い羽共同募金の時にもさ、雪ミクじゃねえや、初音ミクと、コラボしてみたいなイベントがね、札幌で行われるんですけれども、の話をしたりとかね、なんかいろんな話をして、いやー、孫もね、買ってるんだよね、ははは、みたいな話をしてて、教授よりも、もうお年いってる感じくらいだったね。だからもう、相当ご年配の方だったんですけどもね、言ってましたね。びっくりしました。はい。まあ、そんなのがあったり。あとね、まあ、あとはね、そうだね。西11丁目会場ではそれぐらいかな。うん。で、その後ね、僕は大通り会場を後にしまして、で、札幌ファクトリーはね、行ってないんだよね、今年ね。行ってないんですよ。なんかファクトリーホール今年ね、去年はね、有料だったんですけど、今年はただになりましたね。まあ、去年、有料にしたのが、よっぽどなんかまずかったんでしょうね。きっとね。っていうのもあったりとかね。あとね、何よりね、今年、大してやる気ないのはね、雪見クエストがなかったんだよね。何雪見クエストって。まあ、勝手に雪見クエストって呼んでるんですけども。スタンプラリーがね、毎年ってか2013年はあったね。14年もあったね。ちょっと12年あったかどうかちょっと僕の記憶では定かじゃないんですけれども。まあ、あったんです。ここ数年。スタンプラリーっていうのが。グッズ買うとスタンプもらえるみたいな感じで。確かね、大通り会場と、ファクトリーと、あとファミマと、 ファミマ2店舗ぐらいと、あと新千歳空港とアニメイト札幌店とみたいな感じで、こうなんかこう巡るとスタンプもらえるみたいなあったんですよね。ところがどっこいね、今年2015年はね、それがなかったんだよね。そうそうそう、それがなかったからね、だいぶそれでやる気がなかったっていうのも、ないこともない。まあ、みたいな感じですね。で、まあ、ファクトリーホールが当然、6日だったんで、言ったのが6日だったんで、まあ、やってなくて。で、結局、その後ですね、ノルベサビルの1階にあります、ミライストカフェっていうね、クリプトンフューチャーメディア、まあ、ミク出してるところですね、が運営しているカフェがね、去年の10月ぐらいだったかなにできたんですよ。ノルベサの1階のところに。で、今回僕初めてちょっと行ってみたんです。で、ここにもミクのなんかコラボのなんかメニューがあるみたいな感じでね、雪ミクラテを飲みにね、行ったんですけれども、ここにも実は雪ミクのグッズが売っておりまして、まあ、一応パンフレットにも今見たら併設ショップでは一部雪ミクグッズの販売もありますって書いてあるんですけども、あんまりこう大々的に告知されていなかったので、まあそんなに人いなかったんですよね。まあ少なくとも西11丁目会場よりもいなかったんですよね。で、結構割とグッズが残っていまして、ほとんどねミライストカフェでグッズ買いました僕。うん、っていうぐらいで、で、まあこの雪ミクのまあね、ラテを飲むとなんか缶バッジももらえるみたいな感じでね、まあ、それをもらって、カフェで一服やってね、まあそれで僕はもう帰ったんですけども、今年の雪ミックこれで終わり、それで終わりなんですけどもね、うん、ミライストカフェでいいんですよ。 Wi-Fi もね、電源もついていてね、ね、とっても素敵な、カフェでございました。はい、まあぜひ皆さんも、行く機会が、あればね、いただければいいのかななんていうふうに思いますけれどもね。はい。まあそんな感じで、ミライストカフェ。まあまあ通常も、まあ普通にカフェとしてやってますので。まあぜひノルベサ行った際は。まだね、3月までそう、ノルベサ観覧車ね、相変わらずまた雪ミクの観覧車、3月ぐらいまでやってますから。あれと一緒です。路面電車と一緒で。やってますからね。ぜひ。ノルベサにお越しの際は観覧車と、ミライストカフェに行っていただければ思いますけどね。はい。まあそんな感じで、今年の雪ミク、以上です。例年よりやる気ないなみたいな感じですけどね、気のせいです、気のせい、気のせい。そうそう、そういえば新千歳空港にね、雪ミクの常設のね場所ができたんですよ。ミュージアムがね、スノーミクスカイタウンっていうやつができたんで、まあ、今度ちょっと新千歳でやった時にちょっとチラッと寄ってみたいなというふうに思います。はい、ということで、あ、今日もうそろそろ終わりの時間だったりします、今日そろそろ終わりの時間だったりしますよね。はい、ということで、じゃあ、もうそろそろ今日は終わりたいなというふうに思います。ということで、以上、ここまでのお相手、カラーデイズポッドキャストパーソナリティ、若でした。それでは皆さん、また次回までお元気です。さよなら。カラーデイズポッドキャスト、2015年3月31日の潜伏まであと41日。